社会人としての30の訪問大切だな。その1、名刺交換のために要注意。ビジネスマンには欠かせない自己紹介の通、それは名刺です。第二の自分の顔といっても過言ではありません。仕事で新しい人と出会った時、自分の名前だけでなく立場や所属を紹介するために名刺を渡します。しかし名刺は私がいいわけではありません。名刺交換でタブを渡してしまい、第一印象を損してしまう人がいます。名刺の1、名刺を C のポケットに入れ、名刺を C のポケットにしまうのはタブです。お尻のポケットは手が届きやすく入れやすいのはわかります。しかし相手に差し出す3名の名刺をお尻のポケットから出されると受け取る側は気持ちよくありません。お尻に引いているくらいですから名刺のしまいを寄ったり寄れていたりします。確かに素早く取り出すメリットはありますが、不衛生である印象が大変強く第一印象が悪くなります。名刺の中に名刺を財布に入れ、財布なら問題ないと思うのではないでしょうか。実は自分の名刺を財布に入れることもタブです。本来財布はお金を入れておく場所です。お金が入っているところから名刺が出てくるのは自然な状態です。また財布は毎日頻繁に出しするものです。財布名刺を一緒に入れているとだんだんしまいを寄ったり込みがついたりしやすくなります。悪いなくてもうっかり落としやすいミスの注意が必要です。名刺は名刺に入れておきましょう。名刺から切れる名刺が出てくる状態が最も好印象です。名刺は名刺に入れ、社会人としての30の訪問対策なら、その2、文字を相手に向けて両手で渡そう。名刺を渡すときは文字を相手に向けて渡すようにしましょう。名刺を読むのは自分ではなく相手ですね。お客様に読みやすいように手渡すのが最低限のマナーです。加えてもう一つポイントがあります。初めから名刺に両手に入れておきましょう。名刺から名刺を取り出したとき、名刺の方向を相手に向けることができるためです。手渡します。渡すときも注意しておきたいことがあります。名刺は片手ではなく両手で渡すことです。名刺を両手で渡す方がより丁寧な印象を与えることができます。もちろん相手から名刺を受け取るときも両手で受け取ります。名刺はタブです。渡すときを受け取るときは必ず両手を使ってやり取りをするのがマナーです。名刺を受け取った後のマナーですが、まず机の上に置いておきましょう。受け取った名刺はすぐ名刺にしまってはいけないのです。名刺をすぐしまってしまうと興味がない早く仕事を終わらせたい、机の上に置いて、この時に限っては名刺を自分の方へ向けます。またこの時できれば名刺の上に名刺をより丁寧に移します。名刺を机の上に置いたら商談中に相手の名前を確認しやすくなり、名前間違いも少なくなります。また自分に興味を持ってくれている根性を相手に与えることができます。机の上に名刺を置いているだけで相手を尊重することもなります。名刺をやるときは両手です。受け取ったら机の上に置く。社会人としての30の訪問大切なら、その3、客先の訪問は事前にアポイントを予約をするのなら、相手のところへ訪問する際はアポイントを予約が必要です。どんなに打ち解けたお客様とはいえ、まずはアポイントを取っておくことです。特に大切な面接、商談、打ち合わせは必要になります。突然の訪問は逆に迷惑です。準備ができていないため、対応がそもそもになることは言うまでもありません。出かけていないかもしれません。会議中かもしれません。他の大切な会議だと打ち合わせ中かもしれません。予約のない訪問はほとんどの場合、相手に迷惑になります。お互いにスムーズに商談や打ち合わせをしたいときは、事前のアポイントは基本です。アポイントをすることで、事前の準備を整えることができ、商談や打ち合わせをスムーズに進ませることになります。どうしても、突然の訪問になることがないようなときには、直前でもいいので、1本で迷惑になる社会人としての30の訪問対策なら、その4、お茶でいいですのでは4、相手のお宅や会社へ訪問した際に気を使って次のような言葉をかけられます。お茶とコーヒーどちらがよろしいでしょうか。わざわざ遠くからの訪問を使って飲むのを用意していただける場合があります。そうした時次のような言葉を使っていませんか。お茶でいいです。本人はお茶を選んだつもりですが、ここには大変失礼な言葉が一つ含まれています。お茶でいいですのでです。このでなかると急に失礼なニュアンスになります。お茶とコーヒーじゃないのか。仕方ないからお茶でいいよ。わがままに聞こえ大変失礼です。たった一言でニュアンスは大きく変わります。こうしたでとあなたは使っていないでしょうか。素直にありがとうございます。お茶をいただきましたというように気をつけましょう。ビジネスのならず友人同士の会話でも同じです。自分の言葉を振り返ってみましょう。お茶でいいですのでは使わないようにする。社会人としての30の訪問対策なら、その5、いやそうになりやすい場合、中東、政治、野球は初対面では避けた方がいい。ところがまず自由に話をすると人間関係の危機につながることがあります。ささいな発言から相手を不快にさせ、いやそうになることがあります。もちろん常に笑いを制限すべきだと言っているのではありません。仲良くなり、ザックランとした雰囲気になれば心を打ち明けて話をした方がいいでしょう。しかし、これまで初対面の相手に限っては笑いの選択に注意が必要です。初対面で控えた方がいい笑いが3つあります。初対面で控えた笑い1、中東の笑い。信仰とは本人が絶対的なものとして信じている対象です。自分は疑っている宗教でも相手には熱い気持ちを寄せている対象かもしれません。というわけで絶対的なものと信じていることを言わされると強い気を感じるはずです。問題がないようなささいな発言が特徴として相手を大きく傷つける場合があるのです。初対面で控えた笑い、政治の笑い。事実政党は正当を賛成する発言の性が書いたのを与えることは言うのではありません。政策に対する考え方は人によって異なります。ささいな発言からお互いに言い争いになりやすいため、初対面では不安に避けておきたい話題です。初対面で控えた話題3、野球の話題。野球の話から大丈夫と思うかもしれませんが、注意が必要です。野球も言い争いになりやすいので、初対面では念のため避けておきたい話題です。興味ない人もいますが、興味のある人はネット的です。自分の応援する球団の話に熱いに、他の球団も満たしてしまうことがあります。決して悪い話でも応援している球団の話に夢中になれば、感情的に発言もしやすくなるものです。あの球団の話でしか動いていない。監督が見ながら選手も腐っている。誤解を見やすいため、あらかじめ避けておきたいのです。もちろん、仲良くなれば、こうした話題はしてもいいのですが、初対面では第一印象が肝心です。マイナスの印象にならないよう、話題は気をつけておきましょう。訪問先で出されたものは飲み切ってもいい。お世話になっている人のところへ訪問すると気を使って飲むものを出していただくことがあります。お茶やコーヒーなど飲むものを出していただくと嬉しいですね。しかし、この先出されたものを必ず飲んでもいいのでしょうか。すぐ飲んでしまっては相手に失礼になるのでは、飲み切る時に悪いように思われるのでは、確かに不安になることですね。特に女性は悩むことでしょう。しかし、難しく考える必要はありません。飲んでもいいのです。むしろ飲み切っても構いません。飲むものは相手からの行為なのですが、その行為は答える行為。すべて飲み切ることで行為を受けることになります。逆に飲むものに全く口を塞いでいると、苦手なものを出してしまったのだろうかと余計な心配をされることになります。わざわざ足を踏んでくれて、多少ないとも喉が渇いているはずなのに全く飲むものの前は自然です。素直にいただきますと言って飲んだ方が自然であり、行為の礼を示すことになるのです。差し出されたものを飲み切ってしまう。社会人としての30の訪問対策なら、そのなら、プライベートの感情を仕事にも仕込まない。実際にあった話を紹介します。ある日、私の同僚が朝から不機嫌になっていました。いつもは穏やかな人なのですが、その日にかけては不機嫌です。話し方も態度も不機嫌とすぐ悪い状態です。不機嫌だからまだいいですが、感情が激しくなったのに仕事にミスをしたり、お客様との会話が雑になったりしていました。横で見ていた私はヒヤヒヤしました。後から聞いた話ですが、どうやら朝から家族と喧嘩をしたらしいのです。家族との喧嘩した感情をそのまま会社にも持ち込んでいたため、雰囲気が悪かったのです。社会人ともなれば学生とは違い、自分で自分の感情をコントロールしなければいけません。仕事中に感情的になることはしてはいけないことの一つです。特にプライベートで何か悪いことがあった時、その感情を仕事に持ち込んではいけません。家族と喧嘩をした影響で商談でも感情の話し方になるのはよくありません。社会人になれば仕事とプライベートを区別できるようにしましょう。自分のスイッチができるようになってこそ、大人であり社会人です。プライベートの感情を仕事に持ち込まないようにする。社会人としての30の訪問対策なら、その8、どんな時もペンと喉は持参する。私が以前に全体化しておいたお話を一つ紹介します。私の上司がちょっと紹介したい人がいると言って、僕たちを10人に断らせました。上司の人には都合のため、いらばに新しく入ってきた新しい上司を紹介することです。私は単なる紹介だと思い、喉と手がでなっていると、他の先輩からしておきました。どんな状態でも以上、ペンと喉くらいは持参した方がいいよ。私はちょっとした紹介で済むだろうと思って、軽く考えていました。しかし、先輩がこう言います。いつどんな時に大切な話があるかわからないから、常にメモは持参した方がいい。大切な話を突然されることもあるため、私は自分の行動を始めてしまいました。すぐペンと喉を取りに戻りました。必要な必要なのは会議や打ち合わせまでではありません。ビジネスまではどんな時も必要です。仕事をしている以上、いつ大切な話があるかわかりません。メモ取りには常にできている方がいいのです。どんな時もペンと喉は持参する。社会人としての30の訪問対策なら、その9、約束の時間に早すぎるのも問題。約束の時間に訪問するときに気をつけておきたいことを紹介します。もちろん、遅刻しては行けないのは今ではありませんが、もう一つ逆のパターンもあります。早すぎる訪問もしてはいけないのです。早すぎると相手に迷惑になることがあります。相手はあなたの訪問するであろう時間に合わせて準備を進めています。約束の時間に常時にはどのようにお茶を渡したり、掃除をしたり、準備をしたりしています。しかし、約束の時間により大幅に早く訪問してしまうと準備が十分な状態で対応しなければなりません。相手はさぞ驚くことでしょう。早すぎる訪問もしてはいけないのです。 これをしなかったら、正時代の私は就職活動中に反対され、面接時間より30分早く到着したことになります。後から聞いた話ですが、私は約束の時間より早く到着したため、面接官は慌てて対応したそうです。早く到着すれば予定が早く進むと、自分の都合があるよう考えていたために失敗です。ビジネスでは約束の時間に遅くてもいけませんが、何も早すぎてもいけないのです。これが正時代に異なることです。早くても15分前です。大幅に早く到着すれば、約束時間の15分前では、近くの喫茶店や車の中で時間を回すことがいいでしょう。約束の時間より早すぎる訪問がされる。社会人としての30の訪問、第7、その10、訪問の際は手土産を必ず持参すること。お世話になっている上司や恩師のところへ訪問する際には、必ず忘れてはいけないことがあります。伝統ノートではありませんよ。手土産です。うっかり忘れがちなんですが、お世話になっている人のところへ訪問する際には、手土産は忘れてはいけないことの一つです。あってもなくても、大した差はないと思っているうちはまだ新人です。やはり手土産は持参した方がいいのです。招いてくださった方のお礼の気持ちを具体的に表現することができるからです。招いていただきありがとうございますと口で言うことは簡単ですが、具体的ではありません。お礼の気持ちを何か形として表現ができることは大事です。お世話になっている人のところへ訪問する際には、すべて地元の手土産を持参して召し上がっていただくといいでしょう。もちろん、上司や先輩の方で訪問するときに必ず、豚の家へ訪問する際も手土産があった方がいいでしょう。豚は一生懸命に働いてくれているのですが、手土産があってもおかしくありません。もらって気分が悪くなる人はいません。ささいな手土産があると話を聞きたいものに会話も弾みやすくなるのです。上司や恩師の家を訪問する際は手土産を持参する。社会人としての30の訪問、第7、その10、手土産にも注意しよう。客先へ訪問する際には欠かせない手土産ですが、土産にも大切なポイントです。手土産は何でもいいわけではありません。土産とは誕生日を祝うようにその土地の名産物という意味です。自分が住んでいる土地が現れたお菓子や果物こそ本当の土産です。とはいえ、いつも遠くから訪問するわけではありませんから、選ぶのはなかなか難しいのです。こういう時は少し変わったお菓子を持参すれば誰にも喜ばれることでしょう。特に気をつけておきたい土産ならば、客先の頻度で買えるようなありふれたお菓子を手土産にしないことです。手土産は客先の近場で買ってしまうと、手土産が面倒だったのだと思います。近場で買い物をもらっても大きな反動がありません。わざわざ買わなくてもいつでも買えます。注意しましょう。客先ですぐ買えるようなありふれたお菓子を手土産にしないようにする。社会人としての30の訪問、第7、その12、お菓子のタイミングは特に気をつけておきたい。自社のお客様が訪問の際にお茶を出します。このお茶をする際に気をつけておきたいことがあります。タイミングについてです。簡単そうに思えるお茶ですが、タイミングによっては大きな損失をもたらす場合があります。例えば、打ち合わせの場でお客様が自社に訪問した際です。まず、お客様にお茶を出しますね。しかし、訪問してすぐ打ち合わせに白熱した雰囲気となる場合があります。白熱した打ち合わせの最中にお茶を申しましたと言って割り込むと話がまらない場合があります。お茶を出すと言われないですが、タイミングによっては話し合いの妨げになることもあると知っておくといいでしょう。勢いによって進んでいた話が一時中断することがあります。お茶を出す前に話し合っている雰囲気をよく確かめるようにしましょう。もし、すでに話が盛り上がっている様子ならあえてお茶を申しましたという挨拶は控えます。たまに軽く準備をしてちょっとお茶を出しますといいでしょう。たまにお茶を出します場合、お茶や契約の話など用事に入っている状況なら話し合いが落ち着くまでは控えましょう。姿勢ではなく、マナーの一つです。もし、判断に迷う場合は、自社の先輩にアドバイスを求めましょう。お茶を出すタイミングに気をつける。社会人としての30の訪問、第7、その13、お茶はまずお客様から出すこと。私は新人の頃にしてしまった恥ずかしい失敗を紹介します。お茶を出すときの順番の間違いです。私は新人の頃、お茶を自社の人間から出してしまったことがあります。何も気にせず近くにいる人からお茶を出してしまい、後から先輩に叱られました。お茶を出すときはまずお客様から出すようにしなさい。わざわざ遠くから足を運んで訪問してくださっているお客様です。まずお茶はお客様から出すことになります。学生の頃にお客様にお茶を出すという機会はなかなかありませんから、新人はまずこの失敗を評価します。注意しましょう。お茶はお客様から出す。社会人としての30の訪問、第7、その14、初めてお客様のうちをあなたが同感にしました。さて、ちょっと想像しましょう。あなたが新人でお客様にお茶を出すことになりました。お客様は3名です。お茶出しはまずお客様から出しますね。お客様の中でもより地位の高い方から出します。ここまでは大丈夫ですよね。しかし、ちょっと待ってください。新人の方はそのお客様とは初対面です。名刺もまだいただいていないし、地位もわかりません。地位の高い人からお茶を出しますが、どう地位を確かめるのでしょうか。私がいつもしている確認方法を伝授します。ポイントは責任です。責任によって地位を確認できるのです。お客様の中でも上司と部下の関係があります。当然、部下は上司に考えを譲り、上司は部下より良い責任を座ります。この当たり前の社会マナーを逆に確認方法に活用するのです。社内人の地位を確かめるときに責任の法則を知っていると困ることはありません。簡単に座っているお客様が順に地位が高いと見ているでしょう。一口の中が遠く、窓際に近い席に座っているお客様がおそらく一番地位が高いということになります。しかし、あくまでもこれは完璧な確認方法です。もちろん、必ずしもこの通りではありません。ある程度、初対面のお客様の地位を読み取っていくことができるようです。あなたの社会生活においてもぜひ役立ててください。席からお客様の地位を予想する。社会人としての30の訪問、第7、その15、座布団はお客様の運行と同じだ。日本のビジネスでは海外のビジネスとは違いバスが図を強調します。お客様の打ち合わせが雑誌という場合があることでしょう。また訪問者先輩のような場所ということもあります。そんな場所で特に注意をしてほしいことは座布団についてです。うっかり座布団を踏んづけていませんか。座布団の上に立つことはもちろんのことあるのも要注意です。これは和式マナーの悪いとされています。ご存知の通り座布団とは座る時の下に敷く布団のことです。座るための座布団です。お尻に敷くものを踏んでしまう行為は誰かのお尻を踏んでおかれないことはありません。つまり座布団を踏むのはお客様の踏む行為と同じということです。それ以外気にしないと思っても優勝はきちんと見ています。どんなにプライベートの席でも座布団では踏んづけないように気をつけましょう。座布団は踏まないようにする。社会人としての30社会人といえば大きな声で挨拶が損です。朝の挨拶、電話対応、客先訪問者さんなど大きな声で挨拶ができると良い印象になります。しかし、大きな声で挨拶することがあることがあるのです。例えば、病院にお見舞いです。自社の社員が大きな病気や怪我などのために入院することになり、お見舞いに行きます。お得意先のお客様が入院をしてお見舞いに行くこともあるでしょう。病院の中には他に入院している方がいます。昼間とはいえ眠っている患者さんもいるでしょう。そんな中、大きな声で挨拶をすると他に入院している患者も迷惑になります。以下、気持ちの良い大きな声で挨拶とはいえ、場所が場所です。もちろん、病院に必ず組織など大きな声を出してはいけないシチュエーションがあります。周りの状況を見ながら大きな声を出してはいけないことと場所をきちんと確認しましょう。小さな声で挨拶した方が良い場合があるのです。病院に打ち合わせ、組織では大きな声を出さないようにする。社会人としての30の訪問、対策7、その17、お客様に対しては階段を使って案内をしてはいけない。ようこそお越しくださいました。ご案内いたします。お客様がいらっしゃったときに会議室へと案内します。案内する部屋に階段がある場合、私たちは2階から階段を使ってしまおうと思います。慣れている場合ならそう思うことが普通です。しかし、お客様を案内する場合は、たとえ2階でもエレベーターあるいはエスカレーターを使うのがマナーです。わざわざ遠くから足を運んでいただき疲れていることですが、なかなか上司なんて好ましいのです。もしお客様の方から階段でやりましょうという提案があれば、その時は階段を使っても大丈夫です。しかし、基本的には遠くからいらっしゃるお客様にはエレベーターエスカレーターを使うようにしましょう。お客様の部屋に案内する際はエレベーターエスカレーターを使うようにする。社会人としての30の訪問、第7、その18、社内のことをすみませんのことをすみませんと言う人が社会人でさえも数多くなります。すみませんとはすみませんと書かれたことです。本当にすまないと思っているのかと感じます。丁寧なことを書かれていってしまい、真剣に謝る丁寧な感じじゃないからです。すみませんと感じる方とすみませんと書きます。大変申し訳ない。こんなことはすみません、すまさないという意味です。申し訳ないよう表現したいのです。しかし、丁寧にすまないことを表現するときに書かれたことであるすみませんでは矛盾しています。丁寧な気持ちを書かれたことで表現するのはふさわしくありません。特にお客様に対して謝るときにはすみませんと使うのはよくありません。ごめんなさいとごめんと軽く言っていることと同じです。書かれたことは短くて言いやすいですが、丁寧さ感じられません。あ、この人は謝るのが面倒なんだと思われます。そういうつもりで言っていなくてもそういうニュアンスが含まれています。余計にお客様を怒らせてしまう場合があります。本当に謝る気持ちがあるならごめんではなくごめんなさいです。すみません、よりすみませんです。謝罪の言葉を削りたくても削らないようにしましょう。すみません、ではなくすみませんと言う。社会人としての30の訪問、内閣7、その19、内閣にはまず自分の上司から紹介をする。私が新人の頃、頭がいつも困っていた7の人に紹介の順番がありました。お得意先のお客様が訪問した時です。お客様と上司の間に面識がない場合があります。私はお客様と自分の上司の上司から先に順番に紹介をするべきか、内閣内閣は困っていました。お客様は大切でありしかし、上司はメールである関係からどちらから先に紹介をするべきか迷うことですね。私は自分の上司が紹介です。以下、上司が社長であったとしても、一番大切なのはやはりお客様です。社長以上優先すべきなのです。経営を表す相手として優先するのは上司よりお客様です。紹介するときの順番もお客様に上司を紹介なさになります。次に上司にお客様を紹介という順番になります。間違いないようにこのマナーはしっかり身につけておきましょう。まず自分の上司から紹介する。 社会人としての35分、来客マナー。その20、エレベーターでは案内する人が先に乗り立った場合、エレベーターについてももちろんマナーがあります。ただ、乗り降りすればいいと考えがちなエレベーターも、実は乗り降りの順番があります。まず、次のエピソードを頭にしっかり入れておきましょう。案内する人が先に乗り立った場合という順番です。この基本一つさえ知っておけば、大抵大恥をかくことはありません。難しく考える必要はないのです。では、ここで問題です。あなたが来客に対してエレベーターを使って案内します。自分と来客どちらが先に乗りますか？簡単ですね。案内をする自分から先に乗るが正解になります。私は新人の頃、このマナーを逆に覚えてしまっていて、いつも大恥をかいていました。お客様が大切だという気持ちがあったため、エレベーターに先に乗っていたとき、私は後から乗っていたのです。これではお客様の案内する立場ですね。社内とはいえ、今思い出しても説明する失敗です。エレベーターの中ではもちろん一つの話は慎み、携帯電話の使用も控えるようにしましょう。エレベーターが降りるときは先にお客様が降りていたり、案内をする立場の人間が現れます。万が一に備え、はい、ノブタンを押しながら、ドアを手で押さえるようならば満点です。エレベーターでは案内をする人が先に乗りたくて降りる。社会人としての35分、来客マナー。その20時、ドアの開閉には20のマナーがある。来客の案内の際、ドアの開閉にもきちんとマナーがあります。ただし、ドアは押してあげるわと聞いてあげるわの2種類ありますね。ドアのマナーも2種類ありますので、次のポイントをしっかり押さえておきましょう。まず、押してあげるわの場合です。この場合、案内をするならば押してあげて先に言います。ドアが閉まないように手を押さえてお客様の前と案内します。ドアを閉めるときは大きな音を立てないようにゆっくり手で閉めます。また、逆に聞いてあげるわの場合はどうでしょうか。案内をするならば聞いてるわけだと、ドアが閉まないように手を押さえます。お客様に先に入室していただきます。基本的なマナーではありますが、なかなかできていない人が多いのです。うっかりしていると間違えてしまう気持ちがわかります。私が新人の頃、長い時は一人で練習していました。頭で覚えているのと体が覚えているのとは全く違います。誰もいないのに練習では分かりません。とかなり危ない人になっていました。本番では間違いないが、誰もいないときに練習をしておく方が無難です。ドアのマナーは2種類なのでしっかり練習しておきましょう。押してあげるわと聞いてあげるわ。ではマナーが異なることに注意する。社会人としての35分、来客マナー。その12、神田と下座、違いをしっかり隠す。席という言葉をご存知ですか？社会人なら当然知っていることでしょうが、改めてお伝えしましょう。座る場所は、例の人が座る席があります。それを神田と言います。一般的には、入り口のドアが一番遠い席です。ドアが最も離れている席は、特等席になるため、例の人が座ることになります。逆に、入り口のドアが一番近い席を下座と言います。ドアの近くは、人の出入りで落ち着きがなく、また、風の出入りもあり、居心地悪い場所です。場所は悪い席には、列車の人が座ることになります。これが基本的な神田と下座の位置です。しかし、例の人も、いろいろあるように、声だけではありません。窓際や、階段を並べる席も神田となります。また、私の場合は、どこまで近い席が神田となりますので、注意しましょう。一言で言ってしまえば、居心地の良い席が神田、居心地の悪い席が下座ということです。例の人には、居心地の良い席に座っていただくことが、例を払うことになるのです。神田と下座の席の特徴を頭に叩き込んでおく。社会人としての35分、来客なら、その13、車の神田と下座は同じ席になる。私は昔、車の中で一番いい席は斜めの良い席だと思っていました。斜めの良い席は180度に曲がって、9の良い席だからです。しかし、これは本当に勘違いなのです。社会人になれば仕事関係でタクシーを使って移動することがあります。そんなタクシーで一番の仕事になるのは、実は斜めの良い席だったのです。なぜ、助手席が仕事になるのかという理由があります。まず、助手席はタクシーの運転手に道を指示して案内を促す立場になります。また、運転手が間違った道を通っているときは、道が違うのでは、と指摘してあげなければいけません。それに加えて、免許のない人が隣に座るという動きの悪さもあることでしょう。そうした理由が、助手席は仕事が多く落ち着くことができない仕事となります。しかし、車の席は特に難しいです。例外があるからです。先ほど、助手席は一番の仕事だとお話しました。しかし、ある条件の場合に限っては、逆に一番の神座となります。その条件とは、運転席に免許のある人が座る場合です。例えば、自社の部長が運転手を務める場合には、逆に助手席は一番の神座となります。部長が免許のある仕事上の話を弾むことが、助手席が特等席になります。席の位置だけで神座と下座を決めるのは早かったんです。車の場合に限っては、条件によって神座と下座が逆転するので、気をつけておきたいところです。車の助手席は場合によって下座と神座が変わるので、気をつける。社会人としての35分、来客学生の頃は携帯電話の立ち物は自分の好きな音楽に設定します。自分の携帯電話ですから好きに設定しても問題ありません。しかし、社会人となればそうはいきません。自分の携帯とはいえ気をつける必要があります。基本的に仕事中は携帯の立ち物はオフにしてバイブレーションモードにします。立ち物は他の人に迷惑となるものです。学生の頃は許された立ち物も社会人では通用しません。特に仕事の中でもお客様と話し合っている最中は携帯電話の電源をオフにしておくことをお勧めします。やりすぎたと思われるかもしれませんが、ここまでやらなくてこそ本当の社会人です。大事なお客様と大切な商談をしている時に立ち物になるのは大変失礼ですが、バイブレーションの音も気になるものです。ブルーというちょっとした商談の妨げになることもあります。それがいいんじゃないかと思うかもしれません。しかし、お客様の立場になって考えてみましょう。大切な商談をしている最中にバイブレーションの音があると気になります。商談中に携帯電話に入れることはそちらの方が優先であることを意味することになります。大変お客様に失礼です。もうこの人と仕事を一緒にしたくないと思います。オフィスで依頼が立ってきた電話やメールは商談が終われば携帯の電源を入れてチェックすればいいのです。確かに面倒なのはわかります。しかし、面倒と言っているうちはまだ新人なのです。お客様との商談中は携帯の電源をオフにする。社会人としての35分、来客なら、その15、要件なすなどのないには気をつける。長い付き合いのあるお客様のところで訪問したときは話が弾むものです。もちろん長い付き合いから打ち解けた話になります。特別な情報提供やラジオ等のやり取りもあることでしょう。しかし、話が弾みすぎて知的な悩みや相談まで出てくるようになっては、今度は本来の仕事に支障を来してしまいます。いくら仲良くなって話しているとはいえ、頭に仕事が当てられた場合は、もはや仕事ではなく、サボりなのです。話している時間も時間は、刻々とに給料は発生しています。要件なすなら、タイミングを回収した方がいい。仕事でお客様のところで出てきたのですが、要件なすなら、あまり話がならないことで引き上げるようなものです。すみません。これが自社で仕事が残っていますので、ちょっと他の仕事があるので、上手に話を引き上げられるようになるのも、社会人としても、今の一つなんです。要件なすなら、あまりは気をつける。社会人としての35分、来客なら、その16、すみません、という言葉を使って、声を言っていませんか。客先、訪問した際にお茶をしなさいます。その時、どのような声を言っているでしょうか。すみません、どうも、お互い声を言っていませんか。心当たりのある人は要注意です。それは学生言葉です。社会人になってもこの言葉を使う人がいないように気をつけることがあります。すみませんはそもそも謝ることに使うことです。声を言いたいのにすみませんと謝るのはおかしなコミュニケーションです。なぜ謝るのと相手は困惑してしまいます。どうもという言葉もいけません。どうもという言葉は逆です。どうもありがとうございます。ということで、どうもと言っているのは本当に声を言っていることがありません。声が面倒なのだと思われてしまい失礼になります。丁寧な言葉で失礼な言葉を言っています。社会人なら声はきちんとありがとうございますと言うようになりましょう。ありがとうございます。なので、この言葉が一番ストレートに伝わるのです。すみません、どうもと言って声を言わないようにする。社会人としての35分、来客なら、その17、遅刻と忘れ物は絶対にしてはいけない。社会人になってから最もしてはいけない行為を紹介します。特に顧問と来客の際は絶対にしてはいけません。遅刻と忘れ物です。どちらも基本的なことです。大したことではありません。これは小学生でもできることです。しかし、こんな小学生でもできることを社会人になっても少々あります。だから問題なのです。私は社会人として仕事をしていると遅刻や忘れ物をしている人が多いことに驚きます。大切な商談なのに客様の顧問を遅刻して大切な資料を持参しましたということを現実でも甘々にしたことがあります。社内が上司から支払いする話も顧問や来客といったお客様との話し合いの際は取り返しのつかないミスです。こういう方々は一緒に仕事をしたくないなとお客様に思われてしまい、即座に商談は打ち切りになります。この方々は絶対なぜくらいにしてはいけないからです。社内にもなず社内においてもまず遅刻と忘れ物をなくしましょう。遅刻と忘れ物は絶対しないようにする。社会人としての35分、来客なら、その18、減りな客先では礼儀正しく謙虚になるのは今でもありません。偉そうな態度を取らないように気をつけて手に立った姿勢をとります。なぜ大切なのかは説明するのでもありませんね。さて、問題はここからです。手に立った姿勢も分厚すぎると問題になるというケースです。例えば、手土産を渡すときにつまらないものですがと言って渡してもらいます。誰でもつまらないものだったら渡さないでよと思います。すなわち、地元のお土産です。どうぞ皆さんで召し上がってくださいと言えばいいのです。また、お客様が自社に訪問した際に汚い様子ですみませんが、どうぞと手に立って案内する人がいます。気持ちは分かりますが、ちょっと手に立つんです。汚いなら掃除しようよ。汚いところに案内しないでよと言いたくなります。謙虚な姿勢は確かに大切です。しかし、分厚すぎると相手に書いたのは大切なので要注意です。手説明に必要な資料やノートパソコンなどお客様の商談に必要なものはバッグに入れます。しかし、その物の入ったバッグをうっかりテーブルの上に置いてしまいます。新人が動かしてしまうバッグです。テーブルの上は広くて置きやすいものがあります。しかし、テーブルは本来荷物を置く場所ではありません。 人手が増えたり、食事をしたり、など生活を大切にすることです。そのテーブルの上に汚れているバッグを置くのはマナー違反なのです。荷物は隣の椅子の上にか、あるいは椅子の足元に置くといいでしょう。場合によっては、膝の上でも構いません。一番の近くのテーブルの上では一番の上ではいけないのです。テーブルの上に荷物を置かないように気をつける。社会人としての30の訪問大客なら、その30、清潔感は会社のイメージにつながる。あなたが友人の家に遊びに行った時の印象を思い出しましょう。部屋の中にはこんなあったり、ポスターが貼ってあったり、壁紙のようなど様々なものがあることでしょう。しかし、印象に残っていないのではないでしょうか。残っている印象は綺麗な部屋か、汚い部屋が残っていたのはずです。時間の経過とともに記憶が崩れ、最後に残るのは清潔感という印象だけになります。人間によって清潔感とは各印象に残るということです。これは生活や恋愛のみならず仕事においても同じです。会社の印象はまず清潔感から始まります。来客の予定が入っている場合には、前もって社内の掃除をしておきましょう。お客様の社内を見て感じたことは会社のイメージにつながります。商談の際にも、この清潔感が出る社内の雰囲気が決めている場合が多いのです。清潔感のある人が持てるように清潔感のある社内がお客様からの仕事が舞い込んできます。清潔感があればイメージが良くなるからです。年内では清潔感のある人と付き合いたいように仕事でも清潔感のある企業と契約を結びたいと思います。人と接して親しみになります。急な来客の際は掃除をする余裕がないこともあることでしょう。せめて自分の姿でも清潔性としておきたいことです。清潔感は客の印象なのです。来客の予定が入っている時には、前もって社内の整理をする。社会人としての30の訪問、来客なら、まとめ。その1、名刺は名刺で見える。その2、名刺のやり取りは両手です。受け取ったら机の上に置く。その3、訪問の際は事前にアポイントを取っておく。その4、お二人ですので、使わないようにする。その5、中途、政治、野球の話題はできるだけ避ける。その6、差し出されたものを飲み切ってしまう。その7、プライベートの感情を仕事に持ち込まないようにする。その8、どんな時も弁当の音は持参する。その9、約束の時間より早すぎる訪問は避ける。その10、上司や本社の家を訪問する際は手土産を持参する。その11、客先で住んだ色のありふれた場所を手土産にしないようにする。その12、お茶を出すタイミングに気をつける。その13、お茶はお客様から出す。その14、席からお客様の地位を予想する。その15、残念は踏まないようにする。その16、病院打ち合わせ、組織では大きな声を出さないようにする。その17、お客様の部屋で案内する際はエレベーター、エスカレーターを使うようにする。その18、すいません、ではなくすいませんと言う。その19、まず自分の業者を紹介する。その20、エレベーターでは案内をする人が先に行ったから降りる。その21、押し上げればと聞いてあげればではマナーが取れることに注意する。その12、患者と仕事の席の特徴を頭に書き込んでおく。その13、車の助手席は場合によって仕事と患者が変わるので気をつける。その14、お客様の商談中は携帯の電源をオフにする。その15、要件が済んだ後の内容は気をつける。その16、すいません、どうもと言ってお礼を言わないようにする。その17、遅刻を忘れるのは絶対しないようにする。その18、警戒しないように気をつける。その19、テーブルの上に荷物を置かないように気をつける。その30、来客の予定が入っている時には前もって車内の整理をする。